アッタソン氏はそれに答える代わりに、ただ立ち上がって帽子と街灯とを手に取った。しかし彼はその召使い頭の顔に大きな安堵の色が現れたのを見て不思議に思った。また彼がついてこようとして葡萄酒を下に置いたとき、それにはまだ口がつけてないのを見て、それも不思議に思った。その夜は風の強い寒い、いかにもその季節らしい3月の夜であった。青白い月が風に吹き返されたかのように仰向きになってかかっていて、まるで透き通った寒冷さのような薄雲が一つ空を飛んでいた。風のために話をすることもできず、顔には赤いブチができた。おまけに風に突き払われてしまったように、街路にはいつになく人通りがなかった。アッタソン氏はロンドンのこの部分がこんなに人気のないのは、これまでに見たことがないと思ったくらいだった。彼は人通りがあればいいがと思った。人間に会って触ってみたいという、これほどに激しい欲望を感じたことはこれまで一度もなかった。どんなに払いのけようと努めても、何か災いが起こってきそうな強い予感をひしひしと感じないではいられなかったからである。スクエアのところまでやってくると、そこは一面に風と埃とが舞っていて、庭園の細い木々は柵にぶつかっていた。途中ずっと一、二歩先に立って歩いてきたプールは、ここへ来ると道の真ん中に立ち止まり、身を切るような寒さなのに帽子を脱いで赤いハンケチで額を拭いた。けれども急いで歩いてきたには違いないが、彼が拭ったのは急いだための汗ではなく、何か喉を締め付けられるような苦悩の油汗だった。なぜなら彼の顔は蒼白であったし、口を聞いた時はその声はかすれて途切れがちであったから。さあ旦那様と彼が言った。参りました。どうか神様、何も変わったことがございませんように。アーメンプールと弁護士が言った。そこで召使い頭はひどく用心深いやり方で戸を叩いた。戸は鎖のついたまま少し開かれて、うちから誰かの声が尋ねた。あんたかね、プールさん。大丈夫だよ、とプールが言った。戸を開けてくれ。二人が入ってみると、広間は赤々と灯火をつけてあった。ロビーも盛んに焚きつけてあった。そしてその炉のあたりに、家中の召使いが、男も女も、羊の群れのようにごたごたと寄り集まっていた。アッタソン氏の姿を見ると、女中が急にヒステリックなすすり泣きを始めたし、料理女は、あら、ありがたい、アッタソン様だわ、と叫びながら、まるで彼に抱きつこうとでもするように走り出てきた。なんだ、どうしたのだ、みんなこんなところにいるのか、と弁護士は気難しく言った。大層不死だらで大層不定裁だ。ご主人が見られたら機嫌を悪くなさるぞ。みんな怖がっているのでして、とプールが言った。黙ってひっそりしてしまい、誰一人として言い訳するものもなかった。ただ例の女中だけが声を高くして、今では大きな声を出して泣き出した。 静かにするんだ、とプールが彼女に言ったが、その口調の激しさは彼自身の神経も乱れていることを示していた。そして実際、その娘が急に泣き声を張り上げたときは、みなぎゅっとして恐ろしいものでも、待っているような顔つきで奥のドアの方を振り向いたのだった。さあ、と召使い頭は言葉を続けて、ナイフ研ぎボーイに言った。ろうそくを一本渡してくれ。私たちはすぐに片付けてしまおう。それから彼はアッタソン氏についてくるように頼み、裏庭の方へ案内した。さて、旦那様、と彼が言った。なるべくお静かにおいでくださいまし。あなた様に先方の言うことを聞いていただきたいのでして、先方にはあなた様のおられることを聞かれたくはないのですから。で、よろしいですか、旦那様。もしひょっとしてあなた様に入れと申しましても、お入りになってはいけませんよ。アッタソン氏はこういう思いがけないことになったので、びくっとして倒れんばかりになった。けれども勇気を奮い起こして、その召使い頭について、実験室の建物の中へ入り、網かごだの、瓶棚のガラクタの転がっている下巻の階段行動を通り抜けて、あの階段の下まで来た。ここへ来るとプールはアッタソン氏に一方の側に立って耳を澄ましているようにと合図をし、そして自分はろうそくを下に置き、はっきりとわかるような非常な決心をして階段を上がり、書斎のドアの赤いソラシャを少しブルブルした手でトントン叩いた。旦那様、アッタソン様がお目にかかりたいとおっしゃっておいででございますが、と彼は声をかけ、そう言いながらも弁護士によく聞いているようにともう一度激しく合図した。ドアの内から声が答えた。誰にもお目にかかれないと言ってくれ。とその声は不平そうに言った。はい、かしこまりました。とプールはなんだか得意そうな調子で言った。そしてろうそくを取り上げるとアッタソン氏を導いて引き返し、裏庭を通って大きな台所へ入った。そこには火は消えていて、カブトムシが床の上に飛んでいた。旦那様、と彼はアッタソン氏の目を見ながら言った。あれが私の主人の声でしたでしょうか。声がひどく変わったようだな、と弁護士は真っ青になりながらも相手を見返して答えた。変わったですって。まあさよう、私もそう思います。とその召使い頭が言った。20年もあの方のお屋敷に奉公しておりながら、そのご主人のお声を聞き間違えるなんてことがございましょうか。いいや、旦那様、ご主人は殺されたんです。神様のお名を呼んでわめいておられるのを私たちが聞きました8日前に。殺されたのでございます。ご主人の代わりに誰があそこに入っているのか、またそのものがなぜあそこに残っているのかということは、神様に叫ぶような恐ろしいことなのですよ、アッタソン様。それは随分妙な話だな、プール。それはむしろ突飛な話だよ。なあ、お前。と、アッタソン氏は、指をかみながら言った。仮にお前の推測通りだとしても、ジーキル博士がその、そうだ、殺されたとしてもだ、その殺害者が一体何のためにそこに残っているだろうか。そんなことはどうも辻褄が合わんな。理屈に合わないよ。 まあ、アッタソン様、あなた様を納得させるのはなかなか厄介ですが、でもそのうち納得させてあげましょう、とプールが言った。この一週間というものは、あなた様も知っていただきたい。その人間だかなんだか、とにかくあの書斎の中にいるものが、夜となく昼となく何かある薬を欲しがってわめいているのでございます。そしてそれが気に入るのが手に入らないのです。